おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はすごいいいお天気なんですけど、うんうん、富士山がやっぱり相変わらず見えませんね
まあ天気良くなると、うん、北の方はだいたい雲がかかるっていう、
ね、そうなんですね。
そんな感じですからしょうがない、
はい、
うん、
ちょっと楽しみにしていたんですが、兄貴と話をする頃にはちょっと顔出してくれるかななんて思ったん
です。残念でした、
うん、残念でしたね、はい。さて今週のテーマなんですが、うん、健康ということなんですけど、はいはいはい、兄貴どうですか、なんかありますか。
ですね、はい、犬を飼い始めて1年半ぐらいになるんですけど、はい、もうおかげさまでですね、
はい、
お散歩に毎日朝晩行くようになって、ゴーンと4キロぐらい落ちたんですね、
はい、
でしかもその体重が、うん、で体重4キロ落ちてそのまま戻らないというね、キープという状態が続いていて、今年はですね珍しく、健康診断の後にやるですね、保健師さんとの、ね、面談というのが会社であるんですけど、その時に、ね、保健師さんに褒められたというね。
おすごい、
うん、なかなかちゃんとこれだけ体重ちゃんとねピシッと落としてキープしてるって、いいですねこの調子でいきましょうって言われるっていうねわー褒められるんだみたいな褒めてくれることもあるんだみたいなね。
そうだって兄貴、ワンちゃん飼ってしばらくしてから、はいはいはいはい、キュッてね閉まったんですよ。
そうなんだ、
もうね分かった、顔がもう全然違いましたよ。
そうなのね、
そう、
これはもうちょっとね、そんなこと言われるとまた調子に乗ってもうちょっと行きたくなっちゃうあとはね節制をちゃんとしないといけないのは分かってますので、はい、しっかりと健康管理もしたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回は日テレニュース24、うん、自販機が多様化、観光ガイドに見守り機能もという記事から自動販売機の進化についてお話をしていただきました、
はいはい、そうでしたね、
私としてはあったら便利な自動販売機がいろいろと浮かんできたんですよね。
そうですよね、うん、まあ、ただ自動販売機のビジネスモデルというのはこう今ね結構変わってきてるというのも事実なんです、
はい、
なので自動販売機自体というのは、まあ、無人のお店ですよね。まあ今後はそこで買う商品にどれだけ価値を持たせていくかということをしっかり考える必要があると思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は静岡新聞の記事から、うん、静岡県産品の海外販路開拓、県補助対策、補助対策枠拡大へという記事、
はい、
県の方針に従って専門家のアドバイスを聞くことで海外で物が売れるの、でも静岡県の商品が海外で販売されることには素敵だなと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう、記事では静岡県が打ち出した富士の国マーケティング戦略の一環で本年度新設した農林水産物や加工品などのですね海外販路拡大チャレンジ事業の、補助金交付対象枠を拡大するため、この、補助金対象を6社から12社に拡大し、9月補正予算に関連費用1500万円を盛り込んだと始まっています。でこの事業に申し込んだ16社の中から6社の事業採択を行ったと掲載しているんですね。でこの事業に応募してきた事業者は全体的に海外販路の開拓に非常に意欲的、今後は商品力を磨きながら確立した輸出ルートを生かし他の県産品も幅広く売り込むような役割を期待している。この補助金は海外販路に開拓に関わる事業費の2分の1を補助する事業で、限度額は250万円で、経費の使い道としてはですね、海外で行われる国際見本市への出展、そして外国語で広告宣伝するための外国語に対応したパンフレットやパッケージの作成にも活用できる。 で現在、補正予算で募集している6社を対象にした、応募要項というのはですね、県のマーケティング課のホームページにアップされていて、応募期間はですね10月12日から25日まで。現在採択を受けている6社はすでに海外への実績がある会社も含まれていますというふうに掲載されているんですね、
はい、
さてリナちゃん、静岡県産の食品だったらどんなものが、どんな国で売れそうだなと思いますか？
私は正直何が海外に行ってるのかっていうのがちょっとわからないんですが、うんうん、私だったらわさびがいいなと思って。
わさび、
なんか日本ってステーキ食べるときにわさびつけて食べたりしますよね。なんかお肉の国であるアメリカでもいけるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほどなるほど、
はい、
まあね、あの日本のステーキのね、肉のクオリティとわさびはこれはねもう絶妙に合いますからね。 その辺がね海外どうなのかっていうのはありますが、うん、まあ、あの僕はですね、まあ、この記事にもあった富士の国マーケティング戦略の中でも、あの国内販路の拡充という戦略にちょっと関わらせてもらっていることがあるので、今回ねあの海外の戦略には直接関わってはいないんですけれども、この事業で、現在採択されている企業は何社かね、あの知ってるところもあるんですね、はい。で記事でも紹介されている磯子まのりさんというのは静岡市で実施していた静岡お宮プロジェクトの OB なんです。でうなぎ芋で勢いのあるですね浜松のコスモグリーン庭よし、ここはですね今年の9月、僕もコーディネーターとして関わって開催した売上アップ祭りに、地域企業と海外との関わりがテーマのトークセッションにですねゲスト出演していただいたんですね。で海外と地域企業との関わりというのは、まあ、日本全国で取り組まれていてですね、僕2年前にはあの秋田県の食材を海外、まあ、その時はタイとブラジルだったんですけども、そこに輸出するといった事業にも関わらせていただいたことがあるんです。ただですね食品の海外輸出は簡単ではないんですね、
はい、
まず、衛生基準が厳しいという国も結構あって、特に水産物の加工というのは ISO とか HACCP といった国際認証の取得をした工場のものしか取り扱わないという国があったり、まあ、静岡県のようなですね太平洋側の国では船で海外へ運ぶのにとても日数がかかることから、船の中でですね輸出物が傷んでしまうというようなこともあったりするんですね。で一方ですね、これ航空輸送するとコストがかかるので、当然輸出先で店頭に並ぶ時の価格が高くなって売れないんじゃないかというような心配があるというね、まあ、課題は意外に多いんですね。
そっか、うん、そうなんですね。
そうそうそう、
なんか意外と簡単なものっていうイメージがあったんですが、うん、そうはうまくはいかないんですね。
そうね、人はねホイッと行っちゃうので、うん、なんでね行っちゃうのでちょっとそういう感じなんですけど、
はい、
意外に大変なんですよね。
ということは、ね、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは静岡県産商品が海外の消費者に買ってもらえるためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、輸出先をしっかり研究して上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、記事でも紹介した富士の国マーケティング戦略ではですね、輸出の重点相手国としてお茶はアメリカ、ヨーロッパで、それ以外の食品はアジア圏というふうにまあなっているんですが、これはですねちょっと漠然としすぎているんじゃないかなと思うんですね、
はい、
特に、食品の輸出となるとアジア圏でも様々な食の好みがあります、
うん、
中国だけでも例えば地域や民族によって辛いものが大好きな地域、酸っぱいものが好まない地域、香辛料の香りが強いのが好みの地域などがありますし、あとタイはですね日本の食品が大好きで、現地の言葉で書いてあるパッケージよりも日本語で書いてあるパッケージの方が売れ行きがいいとか、あとシンガポールはね日本の食材も比較的多く届いていることから、日本産から何県産なのかとかね、どこの産地の何なのかなどに興味が向いている国なんかもあるんですね。そこでうちの食品を輸出したいのでパンフレットやパッケージを外国で作ります、さあ輸出業者さんぜひどこへでも持って行って売りまくってくださいというスタンスではなく、うちの商品の味や見た目の特徴からアジアのどこの国、どこの地域の人が好んで食べてくれるだろう、だとしたらそういう国と関わりのある輸出業者さんから話を聞いて販売できる確率の高そうな国の見本市に出して多くの人に試食してもらってみよう というような感じの取り組みが大切なんだなというふうに思うんですね。で、食品のですね、輸出はコストも、あと輸出のね、手続きとかの手間もものすごくかかるので、決め打ちとかですね、相手任せはやめた方がいいんじゃないかなと思いますよ。
そうか、そうですね、好みってありますもんね。
あるんです、あるんです。
いくら美味しいものを持っていたからといって、うん、その地域がその好みに合わなかったら全く買わないっていうことになりますからね。
もう地域で違う。
そっか、うん、日本のものはいいです、いいものですよ、美味しいですよだけじゃダメってことなんですね。
ダメなんですよ。そうなんです。
あ、それもちゃんと考えて輸出しないといけないということなんですね、
はいはい。
さあ、また一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。